こんにちは、河原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、佐賀田です。
はい、飲食店のための集客プログラム、メールブーストですね、ついに始まります。メールブーストではメールをお客さんに送るだけで爆発的な集客を可能にするノウハウをお伝えしていくわけなんですけども、野間さん、今どんな気持ちでしょうか？
ワクワクドキドキですね。
ワクワクドキドキ、
はい、
はいはい、佐賀田さんは
いや本当楽しみですよ。本当眠れないぐらいです。はい、
はい、あれですよ、これちゃんと実践していただければお客さんにメールを送るだけでいつでも満席を作り出せるっていうことにもなったりするんでね。はい、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
で今回はですね、このプログラムですけども、収録参加されている、野間さんと佐賀田さん、野間さんと坂田さんですね、こちらお二方の紹介をちょっとしておくんですけど、はい、野間さんは今大阪の心斎橋で焼き鳥屋さんを経営してるんですよね。
はい、そうです。
で僕ね、思ったんですけど、大阪この前行って、あの焼き鳥屋さんものすごく多くないですか？
はい、多いです ね。
でそんな中でね、勝ち残っていくのってかなり大変なことだと思うんですけど、
はい、
これでどうですかね、他のお店にはなかなか真似できないっていうもの、なんかお店の色みたいなありますでしょうか？
もう、うちはもうすべてが他にないものをだけをしていくようなことを考えてるんで、
すごいですね。
ここでも完全に、
ね、
差別化を図るっていうような、はい、焼き鳥屋ではないような認識をお客さんに持ってもらって、
はい、
来てもらうような感覚にしてるんで、
はい。
はい、
なるほどですね。僕も一度お店に伺ったことがあるんですけども、あの本当に美味しくてですね、野間さんのお店。
ありがとうございます。
特にあの金のつくねですよね。
はい、
あれはやばかったですね。絶品でしたね。
ありがとうございます。
はい、なのでぜひ集客を成功させてファンをどんどん獲得していってください。
はい、
はい、ではですね、東京の新中野でうどん屋さんを経営している坂田さん、はいはい、Facebook を見ていると結構創作的なうどんが多いかと思うんですけど。
そうですね、やっぱりお客様、うどんというとどうしてもお客様の単価が安いので、
はいはいはい、はい、
少しでも、高級食材というか上質なものを使って、高単価でできるように今努力してやってますね。
あ、
はい、
なるほどですね。あのやっぱりこう肉がてんこ盛りのうどんが一番出るんですかね？
そうですね、極上肉うどん1杯1600円。はい、
もううどん
これが一番です。
はい、うどんっていう常識からすると結構お値段知ってるんじゃないかなって思うんですけどまあでも使ってるお肉ってかなり高いものでしたよね。はい、
そうですね、仙台牛を使ってます。仙台牛、英語しかないんですけど、仙台牛っていうのは
英語っていうのがすごいんですね。
英語がすごいんです。仙台牛がすごいんですね。はい、
なるほどなるほど。でそれで言うと、そう、まあ、その上質なそのお肉の質の割にかなりお得に食べられるっていう感じですか？
はい、そうですね、すき焼き屋さんとかで行って仙台牛を食べれば最低5000円から8000円ぐらいかかるんですよ。それを1600円のうどんで味わえるというのが売りですね。
なるほど、
はい、
かなり頑張ってますよね。
はい、頑張りますよ本当に。でも頑張ります。はい、
はい、そう、あのお店のやっぱ看板メニューってやっぱ大切で、それだけでリピーターを獲得できるものってやっぱこう作るべきなんですよね。なんかこう一撃必殺的な、はい、お二方そういうメニューを持ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
でそのメニューだけで売り上げをね、まあ、安定させることも できるし、そのまあプロモーション次第ですけど、でさらにそこからマーケティングをねちゃんと学んだらものすごく大きな結果になっていくわけですよね。
はい、
そうで、はい、まあ、今回のねこのメールブーストなんですけど、メールの送り方だけじゃなくてメール会員の集め方、あとはマインドセット、ダイレクトレスポンスマーケティングについて詳しく教えていきます。で野間さんと佐賀田さんにはこれを聞いてるね、はい、あなたと同じように実践をしてもらって結果を出していってもらいますので、ぜひですね、
はい、
一緒に行っていただければと思います。
はい、頑張ります。
はい、お願いします。ではですね、はい、メールブーストの第1話ですけども、これからねメールマーケティングを行っていく上で最も大切となるマインドセットについて話をしていきます。
はい、
はい、最も大切となるマインドセットで、このマインドセットっていうのは メール会員の集め方だったり、メールの書き方とかね、テンプレートの使い方よりもものすごく重要なもの、大切なものになるので、必ずね全部聞くようにしてください。メールをね、はい、読者に送っていくと反応が取れない時とか、なかなか収益が上がらない時も出てくると思います。で、そんな時っていうのは、これから話をしていくねマインドセットがどこか足りていなかったりするので、行き詰まったりした時には何度も聞くようにしていただければと思います。
はい
はい。
ではですね、本編に入っていく前に用意をしてほしいものがあるのでお話をしておきます。はい、用意するものはですね3つあります。1つ目はあなた1人だけの静かな部屋です。そう、1人だけになれる静かな部屋、なんでこういうんですかっていうと、外部からの刺激があると 100% 吸収できないからなんですよね。そう、なので静かな部屋でリラックスできる環境が、そういった環境が整ったところで、聞くようにしてください。そう、このプログラムは MP3 の音声データでダウンロードできるようにもなっているから、誰もいないところでイヤホンをね使って聞きながら学習するのもいいと思います。はい、iPhone とかね、そうしたスマホにダウンロードしてもらって、それで何かねこう移動中に聞いてもらったりとかでもいいし、とにかくね一人でリラックスできる、空間を作ってから始めるようにしてください。で、2つ目はね、2つ目用意してもらいたいのがペンですね。ペン、鉛筆とかでもいいけど、で、3つ目は一生保管できるノートですね。一生保管できるノート、で、これからねお話ししていく内容は必ず紙とペンを用意してメモを取りながら聞くようにしてください。で、できればですね一生保管できるような、なんかこう革のカバーのようなノートがおすすめです。文房具屋さんとかね行くと売ってたりするんで、ちょっとね探してみるのもいいかと思います。はい、で、ぜひねこのメールブースト用に高すぎるものでなくてもいいから、大切にね保管したくなるノートを用意していただきたいと思います。はい、坂田さん、紙ナプキンとかじゃダメですよ。
買えます、今買えます、急ぎます。はい、
そしてパソコンを開いていない時でもマインドセットを思い出してメールを書く時にね見直せるようにしておくことで、常に質の高い文章が書けるようになります。で、僕もねそうして師匠の言うことはノートにとって何度も見直しながらスキルを身につけてきたんですね。そうで、またねこう手で書くっていうのは脳を刺激して長期記憶にしやすいんですよ。長期記憶になりやすい。そうで、僕なんですけど、こう脳科学もちょっとね勉強してたりするんです。で、長期記憶になったら一生ね頭から離れなくなって、でいつでもね頭の中から引き出すことができてすぐに使えるようになるんですね。そう、じゃあですね、どうやって学んだことを忘れない長期記憶としていくんですかっていうことなんですけど、これは一度目と耳で見て感じたものを手を使って文字にして書き出して、それを何度も反復して口で唱えて覚えるってことなんですね。そうで、まず書き出すのはパソコンでタイピングをするよりも直にねノートに手で書く方が何倍も記憶として残りやすいんですよ。で、これね不思議なんですけど、はい、きっとねこれって文字の形とか書き出した場面を脳が覚えてるからだと思うんですよね。そうで、反復したものは説明書を見なくても実践できるようになるんです。そうで、これをねスキルっていうんですね。スキル、そうで、自分の力として身についたっていうことなんですよ。そう、分かりやすいことで言うと、まあ、自転車とか。そうですね、野間さん自転車乗れますか？
乗れますよ、なんとか。
なんとかなんとか乗れます。
はい、
坂田さんはどうですか、自転車乗れます？
僕もなんとか、いやいや完璧に乗れます、はい、
乗れます。
そう、はい、片手で運転できます。はい、そういうのいらないですね。はい、
あ、いいです、いいです。
すいません、すいません。
そうで、僕らが自転車に乗れるようになったっていうのは、もう何度もね練習して反復して、で体が上手に乗れるこうバランス感覚だったり、ペダルを漕ぐスピードをこう身につけたっていうことなんですよね。
はい、そ
うで、自転車にね乗るときって結構無意識だと思うんですよね。そうだな、まずこうハンドルを持ってスタンドを外してサドルにまたがって右足から 下に向かってさあ蹴るぞみたいなことって考えないですよね。
そうですね。
そうですよね、はい、でその一連の動作を体が覚えてるから何も考えなくても乗ることができるっていう、でこれがスキルなんですよね、うん、そう、はい、で野間さんがねこう美味しい焼き鳥を焼けるのも、はい、坂田さんが美味しいうどんを打てるの もう繰り返し繰り返し実践して身につけてきたスキルなんですよね、
うん、
そう、はい、メールも同じなんです。そう、書き続けて慣れてくると、もうどんなメールを書いたらいいのかとか、もうテンプレートを見なくても分かるようになるから。そうなので、はい、とにかく学んだことは書き出して反復してもう呪文を唱えるようにね、暗記できるほど口に出して言ってみてください、うん、必ずねあなたの力になります。
はい、
はい、ということで、これからメールマーケティングで集客を成功させるための6つのマインドセットを話していきます。6つのマインドセット、
はい、
ではですね、1つ目のマインドセットなんですけど、まず大きな字で書いてください。いいでしょうか。
はい、
うん、1つ目はメールが最強のマーケティング。1つ目はメールが最強のマーケティング、うん、で多くのマーケティングはほとんどアメリカで生まれて日本に輸入されてくるんですよね。そうで、うん、このメールマーケティングっていうのも同じなんです。でマーケティングの種類というのは本当にいろんなものがあって、例えばそうですね、僕が得意なところでいうとウェブ集客なんですけど、いろいろあって、まあ、ブログだったりホームページだったり、Facebook、Twitter、YouTube、まあ、そういったソーシャルメディアを使った集客方法があります。であとは広告ですね、PPC 広告、 Facebook 広告、あとはそうですね、これはリアルになりますけど新聞だったりとかね、あと折り込み広告もそうだし、あとはテレビ CM とかね、そういったものもありますよね、その広告媒体、そういったものを挙げればたくさんあるんですよね。
はい、
そう、まあその中今ちょっとメルマガとかは入れなかったんですけど、メールなんかは入れなかったんですけど、メール以外の、そうですね、媒体を使った集客で、まあ、共通するある特徴、があるんですけど、これ野間さん何だか分かりますでしょうか。
いや分かんないですね。
はい、でこれね、ちょっと答えをもう言っちゃうんですけど、プル型のマーケティングってことなんですよ、はい、プル型のマーケティング、もうお二人ともね、いろいろ集客について勉強されているんで、まあ、聞いたことがあるかと思うんですけど、
はい、
プル型、そうプルっていうのは引っ張るっていう意味で、お客さんが来てくれるのを待っている状態なんですよね。そうで、お二人が経営している飲食店さんみたいな店舗型ビジネスもそうですよね、マーケティングのその大雑把に言うと、
はい、
そう、
はいはい、
お客さんに見つけてもらって来てもらって初めて利益につなげることができるようになるっていう、そういったビジネスモデルです。
はい、
そうでこれ集客にも、まあ、広告とかにもその店舗型ビジネスと同じようにお客さんが見つけてくれるのを待つ集客方法があるってことですね。
そう、
はい、
野間さんも坂田さんも Facebook って頑張って更新してますよね。
はいはい、
そうでも直接お客さんに情報を届けているわけじゃなくて、書いた記事をお客さんが見つけてくれるのを待っているってことなんですよね。
はい、
わかります。
はい、
そうこれがプル型の集客だってことなんですよね。
はい、
じゃあですね、その逆のマーケティングは何ですかっていうと、プッシュ型マーケティングですね。
はい、
そうでプッシュっていうのは押すっていう意味ですよね、押す。そうつまり、はい、訪問型のビジネスモデルなんですよ。訪問型のビジネスモデルで、これね、分かりやすく例えると、例えばですけど、飲食店に出入りしている酒屋さんとか八百屋さんなんかがそうですね、まあ、他にもなんとか屋さんってあると思うんですけど、お店から注文があって、はい、お酒とか野菜とかを持ってきてくれたときに追加で何かを発注したりとか、次に届けてもらうものをそこで頼んだりするっていうことがあるかと思うんですけど、はい、そういったのを想像すると分かりやすいと思うんですね。
はい、
で取引先があって御用聞きをして回って必要な数だけ商品を注文してもらうっていう営業スタイルですよ。
はい、
そうでメールっていうのはこれにねすごい近いんです。
ほう、
メールの読者さん、メール会員さんっていうのはあなたのお店のお得意様っていうことで、お得意様が必要としている情報を直接届けて注文をしてもらうっていうわけなんですよね。
そう、はい、
じゃあですね、なんでメールが最強なんですかっていうと、お客さんがどこのお店に行こうか、広告とかね、まあ、いろんな情報を見て迷っているところに割り込むことができたりとか、迷わせることがなくなるからなんですよ。
うん、はい。
でね、これちょっと考えてほしいんですけど、例えば坂田さん、うどん以外に何かこう好きな食べ物ってありますか？
はい、もうラーメンとか大好きですね。
ラーメン大好き。
はい。
じゃあ、そうですね、まあ、出張先とかでも何でもいいんですけど、はい、行った先でちょっとラーメン食べたいなって思った時に、はい、どこが美味しいかなって、まあ、調べることがあるかと思うんですけど、
そうですね、はい、
例えば、まあ、Google とか Yahoo を使ってどんなキーワードで検索しますか？
はい、美味しいラーメン屋ですね、はい、住所を入れて、はい、
で、美味しいラーメン屋って検索して出てきたサイトっていうのは、はい、多分、ね、はい、何十万個もあって、
ね、もありますね、はい、
どこも同じようなことが書いてあるんですよ。
そうですね。
で、そうすると、まあ、ちょっとこれ多いなと思って検索絞っていくと思うんですよね。
はい、
うん、じゃあ例えば新宿にラーメンを、新宿の美味しいラーメンを食べたいんだったら、ラーメンスペース新宿とか、
そうですね、う
ん、まあ、そんな感じで調べていくと思うんですよね、地域名を入れたりとかして、
はい、
うん、ただそれでもものすごいたくさんサイトが出てきちゃうと、
はい、
そうで、どこも同じようなことが書いてある、
はい、
うん、迷いますよね。
迷いますね。
そう、
運に任せますね。
運に任せる。
大体失敗ですけどね、はい。
そうそうそう。で、今言ったように、うん、今ね、坂田さんが言ったように、こうお客さんも同じなんですよ。お客さんがラーメンを食べたいって思った時にどういう行動を取るのかというと、何かの広告を見たりサイトで検索したりするんですよね。
はい、
そう。でも書いてあるのは、うちのラーメンは美味しいですとか、うちのラーメンはこういうものを使ってますとか、うちのラーメンお得ですとか、お待ちしてますとか、うん、結構どこも同じようなことが書いてあったりするんですよね。
はい、
そう、まあ、他の、ね、ブロガーが書いてるのもあったりするんですけど、うん、結構みんな同じようなことが書いてあります。そう、これどういうことかっていうと、レッドオーシャンっていうことなんですよね。レッドオーシャン、
レッドオーシャン、
レッドオーシャン、そう、レッドオーシャンっていうのはマーケティング用語で赤い海ってことなんですよね。そう、赤い海、
はい、
うん、血で血を洗う競合ひしめく市場、
ほぼ、
うん、を意味します。血で血を洗う競合ひしめく市場、そう、これがレッドオーシャンって言います。そう、競合がいるっていうのは、まあ、需要が、ね、ある市場だから、やり方次第で儲かるんですよ。儲かるってこと、
うん、
まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、でもできれば競合がいないところで楽して儲けたいって思いますよね。
いや、もちろんそうですね。
そうですよね。そうそう。で、そうした競合不在の誰にも荒らされていない市場を、ブルーオーシャンって言うんですね。そう、入れ食い状態の青い海に例えてブルーオーシャンって言うんですよ。で、そんなブルーオーシャンっていう、そういう状況は実はこれメールを使えば作り出すことができるんですね。
素晴らしい。
そう、
素晴らしい。
じゃあですね、まあ、ちょっと坂田さん続くんですけど、
はい、
メールで坂田さんが食べたい、まあ、ラーメンが、
はい、
ラーメン何味が好きですか？
醤油、普通の豚骨じゃない、コテコテしてないやつですね。あっさり醤油ですね。
なるほど、結構昔ながら的な、
はい、そうですね、はい、
なるほど、なるほど。で、坂田さんが食べたいその昔ながらのあっさりしたはい、醤油味のラーメンが通常の半額、しかも生ビールも3杯プレゼント明日までって書いてあったらどうですか？
すぐ行きますね。
すぐ行っちゃう。
はい、すぐ行きますね。迷わず、はい、
そう、
ビールだけで行っちゃいますね。
なるほど。
そう、はい、
で、そんな感じで、まあ、メールってね、お客さんがお店を探しているときにズバッと割り込むことができるのが大きな強みなんですよね、うん、
はい、
そう。で、どこの店主ももうこうどこの広告がいいのか悩んでいたりとか、まあ、今回は費用対効果悪いなとか思ってなんかこう悶々としているところで、そう、僕らっていうのはメールを書いていつポイッと、ね、送るだけでもう競合を出し抜いて集客することができるんですよ、
うん
うん、でしかもメールだからいつでも好きな時に送ってね、そのお客さんに届けることができる、うん、でつまりこうメール会員さん読者さんが増えてくれば好きな時に売り上げを上げることができるってことなんですよね。
はい、
そうで、これメールって聞くだけだと本当に効果あるのかなって思ってた人もいると思うんだけど、うん、そうやってねマーケティングとして考えるとこれちょっとすごくないですか。
すごいですね、
うん、そう、あの横入りとかできるからねそうなんですよ、う
ん、もうルール、それ好きですね僕は、
ね、ルール一切ないですからねビジネスは、はい、はい、ということで2つ目のマインドセットいきますけど、はい、2つ目は自分は知っていると思った瞬間が対価、はい、2つ目は自分は知っていると思った瞬間が対価。そう、これは2つの側面があります。2つの側面で、1つはね何かを学ぶ時の姿勢です。何かを学ぶ時の姿勢、そうで特にねこれ何かを教えてくれる人に対してなんですね。で今回は僕が先生という立場で話をしているんですけど、うん、で僕がねこう話すっていうことはすでにどこかで聞いたことがあるかもしれません。そう、聞いたことがあると、あることも出てくると思います。でそんな時にたまにねいるんですけど、うん、あこれ坂田さんと野間さんの話じゃないですよ。そう、その時そうたまにいるのがそのあそれ知ってますっていう人、うん、それ知ってる、これも知ってるって、そうでそういったことをやっぱ言われることがあるんですよね。で、うん、そうすると、ね、はい、やっぱり僕はその人に言うんです。物知りさんはもう何も聞かないでねって
厳しいですね、はい、
そう答えるようにしてるんですね。で、まあ、本質までね、はい、知っているのかどうかわからないけど、もうそれ知ってますって言っちゃったらね、うん、もう最後なんですよ。うんうん、もう二度とね、はい、先生からは教えてもらえなくなるんで。そうで僕もね、まあ、人間だからその感じが悪いなって思ったことにはちゃんと反応するんです、うん
そうはい、
で別にね偉そうにしているつもりはないんですけど、やっぱりねこうよくうなずいてスポンジのように吸収してくれる人に教えたいものなんですよね。そう、うん、なので誰かにものを教えてもらうときはもうたとえねそれを知っていたとしても知らないふりをしてもうよくわかりました、うん、うんってうなずいているだけでもうどんどん次から次へと興味深い話をしてくれたりするんです、
うん、
そうでもう一つの理由として教えてもらっていることがやっぱねこうどこかで聞いたことがあるなとかそれ知っているって思った瞬間に、うん、知識を脳がねこうインプットすることをやめちゃったりするからなんですよ、うん、そう脳がその新しい知識をインプットしなくなっちゃったりする、うん、
はい、
そうである一つのことを知っていても本質的な流れだったりその周りのことがインプットできなくなっちゃうんですよね。そう、うん、なのでどこかで聞いた話だなと思っても全く知らないから今すぐ詳しく教えてくださいみたいなね、そんなスタンスを常に持ち続けてほしいと思います。
はい、
そうこれはね僕だけじゃなくてどんな先生に対してもそうなんですね。そう話をよく聞く人はやっぱり好かれますし、うん、ライバルよりもいい情報を集めることができるんですよね。そう、
はい、
でつまり簡単な話、聞き上手になってくださいってことです、
うん、
聞き上手になる。そうであと、僕はね重要なことは何度も繰り返して話をします、うん、
はい、
耳にタコができるほど繰り返すこともあると思うんですけど、繰り返しね話をすることはものすごく重要なことなんで、うん、そこをね必ず意識をして聞くようにしてください。
はい、
はい、どうでしょうか。はい、ではですね次3つ目に書いてもらいたいのが、不景気になればなるほど人は多くの情報量を求めたがる、
うん、
不景気になればなるほど人は多くの情報量を求めたがる、うん、実際会社の先行きが不安だっていう人とか、もう給料がね全然上がらないからこう副業で稼ぎたいっていう人って結構たくさんいると思うんですよ、うん、
はい、
そうなので最低限ねそのお客さんがその欲しいと思っている情報は届けないといけないってことです。
はい、
で広告ってありますよね、まあ、いろんな広告ありますけど、その広告だと限られたスペースの中でもうどのように何文字でどのくらいの大きさの写真で で、まあ、どのくらいの大きさのイラストでとか、まあ、制限があるんですけど、うん、あの、まあ、今回ね教えていくメールっていうのはいくらでも情報を詰め込めるんですよ、
うん、はい、
制限がない。そう、書くスペースっていうのは無限大なんですよね。そう、ただその分情報をたくさん入れられるだけに難しく感じる人もいると思うんですね。
そう、はい、
で書き方を知らない人が書くのにはやっぱりこうね、いろんなことを調べてからやらないといけないから労力がかかるし、うん、どんな流れにしたらいいかわからないし、はい、で今回ね始めてもらうメール集客メルマガっていうのはもう好きなことをねもう好きなだけ書けるけど難しく感じるかもしれない。そう、でもこれはねテンプレートがあるので安心してほしいんですけど、そう、テンプレートってひな型ですね。テンプレートってひな型のこと、はい、そう、メールのひな型で、それを真似するだけで集客できるってことなんですよ。
おお、
そうです。野茂さん、ひな型を真似してパソコンでこうカチャカチャタイピングするだけで集客できるんですよ。
たまらないですね。
嬉しくなりますか？
もう嬉しくなっちゃいますね。
はい、でこのマインドセットの不景気になればなるほど人は情報量を求めたがるっていうことの、その答えがある程度文章量分量があるメッセージなんです。
うーん、
でなんである程度長めの文章を書く必要があるんですかっていうと、不景気になるとみんなねお金を使いたくないからなんですよ。
はい、
そう、不景気になるとみんなお金使いたくない。そう、
はい、
でお金を使うときに失敗したくないんですよね。
はい、
そう、なので、そうですね、昔みたいにこうパッとね思いつきで、うん、イメージ的な広告で、うん、そうですね、例えばかっこいい車とか、うん、BMW とかポルシェとかね、そういうかっこいい車がドーンってこう広告に載っていって、イメージでよし買おうみたいな、そのバブルの時代とは違うんですよね。
うん、
そう、佐賀さん、バブルの時代なんかこうノリでたくさんお金を使ったことありますか？
いやー、すごかったですね。本当に
反省ばかりです。ちょっとやっちゃったなっていう買い物なんですか？
いやー、本当にその時僕事業を他の事業を起こしてて、
はいはい、
本当に儲かってて、
はい、
ジャガーとベンツは持ってました、はい、
まあ今僕が言ったような感じですよね。
いや本当ですね、もうかっこよさそうだなって言ったら買えるお金があったんで買っちゃいましたね、はい、
そう
バカでしたね。
そう、ノリでね、やっぱりこう、ね、お金を使うっていうことがやっぱそういう時代にあったかと思うんですよね、
はいはい、
そう、でも今の時代っていうのはもう慎重に慎重に、やっぱりこう車一つ取っても排気量はこれくらいでとか、燃費はこれくらいでとか、エンジンはこうでタイヤはこんなものがついていて、じゃあこれだったらローンはこれくらいでとか、もういろんなものを比較検討しますよね。
めちゃくちゃ考えますね。
そうですよね、
はい、
そうで、ノリでこうね、あの佐賀さんの昔みたいに、はい、これも買ってこれも買ってとか、ジャガーを買ってベンツを買ってとか、そういう時代じゃないですよね。そう、不景気になればなるほど人は失敗したくないから多くの情報量を求めたがるんですよ、
うん、
そう、でそうなると本当に限られた枠の中でしか表現できない広告っていうのは今ね、やっぱ結構本当に難しくなってきてるんですよね。でもちろんこれ抜け道というかやり方って、それでものすごく、ね、あの成功している人もいるんですけど、やっぱりそれもすごい知識が必要なんですよ、うん、
はい、
そう、お客さんの目線をどういうふうに考えてとかっていうところもあったりするんですけど、うん、
はい、
そう、以前だったらね、そのなんて言うんだろうな、あのこうイメージ広告ですよね、うん、っていう広告も真新しさがあったし、みんなね、そのお金もあったし、イメージ的な広告でその集客ができた時代、はい、うん、はあったんですけど、でも今の時代っていうのはみんなね、こう慎重に慎重に吟味して選びたいから、そのお客さんはたくさんの情報量が欲しいんですよ、
うん、
そう、だからこそ、はい、そのウェブ上で出ているセールスレターとかね、そう、僕らが書くその長文型、うんうん、まあ、短い時もあるけど、まあ、ある程度長くなる、そういったメールっていうのは今の時代にマッチしてるんですよね。
そう、納得です。
そうで、これからその日本が景気がね、日本の景気が上向きになるかどうかっていうのは、まあ、分からないところはあるんですけど、うん、
はい、
まあ、今現在のところではものすごく景気が上がるっていうのはやっぱちょっと見込みが薄いですよね、
はい、
そう、人口も減っていくし、 はい、そうなればなるほど長文型のメールっていうのは効果を発揮してたくさんのお客さんを集められるようになるし、この手法を知らない人たちとはもう一線を画したものすごく大きなセールススキルを手に入れることができるわけです。そう、
すごい
すごい。
で自分の力でね、そのメールが書けるようになると広告っていうのは一切使わないで集客することができるようになるし、もう求人さえもね、うん、メールで行うことができるようになるんですね。そう、
うん、
なので今回ねこうテンプレート、そのメールのひな型テンプレートは渡すんですけど、もうできるだけ早くね慣れてテンプレートを見なくてもメールを書けるようになってほしいと思います。そう、
はい、
そうしたらね本当にいつでも集客できるんで。そうで、まあ、ちょっと僕自身の話なんですけど、あのメルマガがね一番最初に書いたコピーだったんですよね。そう、
うん、
コピー、そう長文セールスレターも書くんですけど、これは結構後なんですよね。そうで、情報業界インフォ業界にはそのメルマガアフィリエイトっていうものがあって、うん、僕個人がねこう大手と提携をしてその会社の商品を代わりに売ったり、生命保険とか車の見積もりなんかをこう紹介してね、それに入会してもらうような、うん、ビジネスモデルがあるんですね。そういったのをちょっと、
はい、ま
あ、コツコツやってきて、でメールを読者さんに送るだけでやっぱこう制約をして、で提携した会社さんから売上の一部をもらうことができるんですけど、うん、そういったものがスタートだったんです、僕は。
はい、
そうメルマガのね。そうで今回はテンプレートもあるし、そのゼロからねメールを書くっていうことは一切ないんですけど、ぜひねメールを何も見ないでも書けるっていうスキルを身につけてもらいたいと思います。
はい、
はい、ではですね、次4つ目に大きな字で書いてもらいたいのが自分との約束ですね。自分との約束、うん、そうメールっていうのはこう書いていると、すごくこうジレンマが発生するんですね。ジレンマ、でどういうジレンマが発生するのかというと、その言葉一つで人をね簡単に動かすことができるようになっちゃうんですよ。
うん、
そうで僕がねこれから伝えていくメールのスキルっていうのはコピーライティングのスキルなんです。コピーライティングのスキル、
はい、
そうコピーっていうのはもうキャッチコピーと呼ばれるこう一撃でねガツンとインパクトを与える表現だったり、ボディコピーって呼ばれるその商品の説明文なんかがあるんですけど、でこのコピーライティングのスキルを身につけることができると、もう文章だけでね人を動かすことができるようになるんです。そうでコピーライティングのこうスキルを身につけた瞬間に、なんていうのかな、こう自分の中の悪魔っていうのかな、その自分の中のこう悪魔、悪意とか弱みと戦うことになるんですよね。
そう
で、はい、本当にねその例えばあの僕のことをね信頼してくれる、信頼してくれているっていう人は、まあ、ある程度いると思うんですけど、
はい、
その中で僕がこの商品はいいですよって書いただけで、もう本当にねたくさんの人が商品を買ったりとか入会とかするんですね。そう、
はい、
でそうなると本当に言葉一つで人を動かせるようになっちゃうし、その人にお金を使わせることもできてしまうんですね。そうで、
はい、
例えばそのコピーの中でもう大げさなことを書いたりとか嘘を書いたりしたら人を騙すこともできるし、まあ、良くない商品をね無理やり売りつけることもできるようになっちゃうし、そう、
はい、
でコピーっていうのはもうすごいパワーを持ってるんですね、ものすごいパワーを持ってます。そう、まあ、現実的な話で言うとやっぱりこう大金が手に入るし、人間をコントロールすることが できるし、その人間がついてくる。そう、
はい、
でこれからねそのメールの書き方を学んでもらうんですけど、それを覚えていくとセールススキルがまず上がっていきます。でその時に本当に自分のその中のねこう悪魔と戦ってほしいなって思います。で本当にお客さんに満足してもらうためにメールを受け取ってくれる人がそのあなたから受け取ってよかったと心から思ってもらえるようにメールを書いてほしいと思うし、あなた自身のビジネスのために新しい価値を作るためにメールを書いてほしいなって思ってます。
はい
はい
はい、 ではですね、次5つ目に大きな文字で書いてもらいたいのが、3つのノットの壁を越える。ノットって NOT ですね、うん、否定形の、うん、英語。3つのノットの壁を越える。はい、3つのノットって何ですかっていうと、ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクト。ノットリード、ノットビリーブ、ノットアクト。まあこれ分かりやすく日本語で言うと、読まない、はい、信じない、行動しないってことですね。そう、読まない、信じない、行動しない。そう、その壁を越えていく必要があるってこと、
うん、
そう。メルマガを配信して、配信するとこう URL がどのくらいクリックされるかとか、あのクリック測定っていうのができるんですね。そう、
はい、
このクリック測定をすると分かるんですけど、うん、メール会員さん、読者さん全員がメルマガを読んでくれるわけじゃないんです。
はい、
そう、野間さん、メールって送ったらみんな読んでくれるって思ってました？
ちょっとそんな気はしてましたね。
そうですよね。
はい、
坂田さんどうですか、メールみんな読んでくれるって思ってました？
僕自身がやっぱりあんまり読まないので、
うん、
書いてるときは読んでもらえるようには書きますけど、はい、書いてる努力しますけど、ほとんど開いてないですね。はい、
あ、自分自身、
他の人来てるの、自分自身が、はい、
なるほどなるほど、
はい、
まあでもそうですよね、うん、
はい、
結構ね、これみんなこうメールを書いたらみんな読んでくれるだろうなって思っちゃうんです。これ僕も思っちゃうんですけど、
はい、そう、書いてるときは思いますね。
そう、書いてるときは思いますよね。ただ自分自身そうなってくると、はい、ま、自分自身に置き換えてみるとそんなに読んでないなみたいな、
はい、
ということがあると思うんですよね。
はい、
そうそうそう。でこれやっぱり今言ったように自分とか奥さんの生活に置き換えてみると分かるんですけど、こう仕事をしていたりとか買い物をしていたりとか、うん、誰かとご飯を食べていたりとか、テレビを見ていたり、あとは、うん、まあ、家事をしていたりとかして、ものすごくみんな忙しいと思うんですよね、
はい、
読者さん、メール会員さん。そうで、これってやっぱり、ね、そのメール会員さんとかも同じで、例えばその受け取るのがね、こう子供が小さい女性だった場合、うん、子供にご飯まだって聞かれたりとか、その宿題をしながら待っててって言ったと思ったら、うん、もうそのすぐ後に電話がかかってきたりとか、こう宅配便の届け物があったりするわけですよね。
はい、
そう、でそんな嵐のようなことが起きているところにメールを届けて読んでもらわないといけないんですよ、僕らは。
はい、
そう、なのでまず前提として、全員が全員 100% メールを見るわけじゃないってことです。
うん、
そう、
そうですね。
そう、でもそれで諦めていたらビジネスにはならないから、うん、どうやったらメールを読んでくれるのか考えないといけない。そうで、例えば毎週木曜日の17時に配信するから見てくださいねとか、21時に配信するから見てくださいねとか、うん、まあ、そんな感じであらかじめ伝えておくのもいいし、うん、まあ、定期配信っていう形でね、うん、そう。で他には明日はこんなお知らせをしますとか、こんなプレゼントをしますとか、うん、こう予告をしておくのもいいですよね。そう、予告、
はい、
うん、あとはそのメールのタイトルも重要で、他のメルマガ発行者と同じようなタイトルじゃダメだってことです。
はい、
そう、そう、メールのタイトルはやっぱりそうですね、まあ一番重要かな。まあタイトル編のところで詳しく話しますけど、うん、そうで、僕がね、そのコンサルしていたその飲食店の店主が、あの以前面白いタイトルでメールを送ってたんですけど、でそのタイトルっていうのが、はい、拷問遊具です。拷問遊具もう今坂田さんが
隠れてるみたいですね。
坂田、いいリアクションをしていただいたんですけど、そう、もう拷問って聞くとこう男性の場合、もうなんていうのかな、まあ、恐怖とかもう SM とかを想像すると思うんですよね。
はい、
うん、かなりインパクトが強い言葉ですよね
はい、
で内容はっていうと、もう公園にローラーの滑り台ってあったりしますよね。見たことあります？
はい、
そう、
あります、ね、
そのローラーの滑り台を、うん、娘さんを抱っこして何回も滑らされてお尻がめちゃめちゃ痛いっていうそんな内容だったんですよね そうでタイトルに気を使わなければあの多分ねこう娘と公園で遊んできましたとか、まあうん、そんな感じになってインパクトのかけらもなくなるんですけど、それがね、はい、拷問遊具ですよ。拷問遊具。そう
つい見ちゃいますね。
そうですよね、拷問遊具っていうタイトルのメールが届いたら開きますよね。
そうですね、
多分こんなねあのタイトルのメールって今まで届いたことがないと思うんですよ。そうそう、僕はこれはすごいなと思ったんですけどね。そうでこれが、うんうん、読まないの壁を越えるってことなんですよね。
うん、
なるほど。
そうだからタイトルってすごく重要なんで、うんまあ、タイトル編でねあのしっかり話しますけど、まあ、重要だってことです、はい、まあ、その読まないの壁を越えていくっていうこと、
うん、そう
で 次は Not Believe、うん、信じないっていう話、信じないっていう壁を越える。そうメール会員さんってお店からの情報発信を 100% 真に受けていなかったりします、うん
うん、
お店からの情報を真に受けてなかったりする。で中にはそんなの信じられないって思ってたりもするんですよね。そういう人もいます。そう、うん、何かねこうメニューを紹介しても新メニューでこれが美味しいですって紹介して もうお前の言うことは信用できないとか、うん、そうですね、お得な情報だったらそんな美味しい話があるわけないだろうとか、うん、俺は簡単に騙されないで、そう思ってるんですね。
はい、
そう思ってるんです、うん、売り込みだって思ってるからね、うん、
はい、
そうで実際ねこうなんとなく興味があって登録したメルマガで、うん、商品の紹介があったらこれを聞いてるあなたもねそう思うと思うんですよね。そう例えば、はい、うん、ちょっと市場が変わりますけどダイエットとかね、その1ヶ月で体重が10キロ落ちますとか、うん、まあ、英会話とか、ね、今オンライン英会話とか流行ってますけど、もう1週間で英語がペラペラになりますとか、うん、で僕のこのプログラムだったらたった1通のメールで閑散期でも毎日満席にできますとかね。でそんなこと突然言われても信じられないですよね。そう、そう、なのでどうやったらお客様信用してくれるのか考えないといけないってことなんです。そうでちょっとね具体的な話をするとやっぱねこうお客さんの声とか有名な人のその紹介文とかが、うん、まあ、結構鉄板なんですけど、そうでそうですね、デモンストレーションを見せるのもいいですね。デモンストレーション、例えば飲食店さんだったら実際にねそのお客さんが食べた料理のこう感想をね喋ってもらっているところをこうスマホ その動画でねこう撮影して YouTube にアップしたりとか、うん、でその YouTube にアップした動画のリンクをメルマガに載せて送ったりとか、そう、でそういった形でお客さんがどうやったら信用してくれるのか、うん、よく考えてメルマガを書くようにしてください。
はい
はい
はい。
で最後がね Not Act、 Not Act、 行動しないですね。行動しないの壁を越えていくってこと、うん、であなたのこととかその商品を信じてもらってもお客さんって絶対に行動しないんですよ。そうお客さんって絶対に行動しない、うんうん、そう魅力的な案内が来たけど予約しようかなどうしようかなって悩んでる時にもう食事とかねその友達と約束の時間になっちゃったりとかしてまた今度でいいやって後回しにするんですよね、
うん、はい、
で僕らは本当にいいものだと思ったら誰よりも早くそれを手に入れるのが、うん、やっぱね一番レバレッジが効いて誰よりも得をするっていうのが分かってるからやっぱ行動が早い人が多いんですけど、ほとんどもう多くの人はそんなこと考えないんですよね。誰よりも早く手に入れようとかあまり考えないんですよ。そうなので読者メール会員さんはどうやったら行動してくれるのかを考えて文章を書く必要があるってことなんですね、
うん、
そう例えばですけどテレビショッピングなんかでよくやってるのがそうですねサプリメントだったら、うん、注文の受付は24時間以内限定100個とかいう感じのものって結構あるじゃないですか。
はい、はい、
そうでも別にお客さんはそのサプリメントに魅力を感じても必ずしも24時間以内に欲しいわけじゃないんですよね。
うん、はい、
そう。まだ買う理由がないってことなんですよ。あ、ちょっと魅力的だな、はい、いいなって思ってるっていう。そう。だから限定性をつけて買う理由を作ってるわけなんですよね。
うん、
そうで、この限定性っていうのはその何時間以内っていう期間限定だったりとか、何個限定っていう数量限定だったりするんですよね。そう、金額が安いのはそのいついつまでっていう、まあ、期間限定とか、そうで、そうした限定性をつけて今動かなきゃ手に入れられないって感じてもらうといいんですよ。そう、限定性、はい、うん、この限定性に関してはまあすごい重要なんで、またテンプレートのところとかでも話しますけど、そうで、まあね、こうメルマガとかやっぱり他はブログとか、まあ、Facebook でもそうなんですけども、この3つのノットの壁を越えるっていうことはものすごく大切なんで、絶対にねこれ忘れないようにしてください。
はい、
お客さんはまずその読まない、信じない、行動しない。そう、お客さんは読まない、信じない、行動しない。だからどうしたらそれを、ね、乗り越えていけるかっていう、それですね、それを考えるようにしてください。
はい、
はい、
じゃあですね、最後、6つ目のマインドセットですね。6つ目のマインドセット、はい、これは犬に薬を与える犬に薬を与える、もうどんな話が出てくるんですかって思うと思うんですけどそう、今回ねこの一番最後のマインドセットなんですけど、結構強烈なんで本当によく聞いてください。うん、そう、先にこの自分の中の悪魔と戦うっていう、そういう話をした、うん、お客さんの満足のためにメールを書いてほしいっていう話をしたんですけど、うん、そう、はい、場合によってはコピーライティングのスキルを使って、うん、相手のねこう傷口をわざと広げてね、こう相手の気持ちが乗らない時でも商品を売るっていう強引な手段を使う時があるんですね。で、買ってもらいたい商品、もう買ってもらいたい商品がそのお客さんのためになると思ってお客さんに行動させたいって思ったら、もう相手のねお客さんの傷口をこうぐりぐり広げてね、そう、例えばすりむいた傷口にねこう鉛筆をぐさって刺して、もうぐりぐりどんどん詰め込んでいって、もう今すぐ病院に行けみたいにそういうことをしないといけない時があるってことです。で、犬に薬を与えるっていうのはどういうことなんですかっていうと、うん、例えばねこうペットを飼っている方だったら分かりやすいと思うんですけど、うん、例えばねこう坂田さんが飼っているワンちゃんが病気になるとしますよね。
はい、
そうで、犬に薬をあげるときに、犬って鼻がいいし、味覚もあるから、うん、こうパクッと食べた瞬間にペッて吐き出したりとか、そう、うん、匂いをね嗅いでその薬を口に入れなかったりするんですよね。
はい、
そうで、どうやって犬に薬を飲ませて病気を治すのかというと、例えばこう肉とかね、もう犬が大好物のものにその肉をね挟み込んだり詰め込んだりとかして、もう気づかれないようにして食べさせるんですよね。
うん、はい、
そうで、あとその子供とかもそうですよね。そう、自分のねこうお子さんがいる方は分かると思うんですけど、うん、子供がねこの薬を飲まないと死ぬっていう時に、もう、もうパパ嫌だとか、もうこの薬苦いから飲みたくないと、ママ嫌ってこの薬苦いから飲みたくないよって言ったとしますよね。
はい、
その時に強引に飲ませたいですよね、その治すために。
はい、
そうで、強引に飲ませるか、もしくはそうですね、嘘をつく時ってありますよね。
はい、
もう大丈夫だよこの薬苦くないよとか甘いよとか言って、いちごの味がするよ大丈夫だよって言って飲ませますよね。
はい、
で飲んだ瞬間にそのギャーって子供が泣いて、もうパパ嘘つき苦いじゃないと、うん、ママ嘘つき、もうママのことなんか信じないとかって言いますよね。そう、
はい、
でもそれでも子供のためを思って、もう子供を救うためにやってるんですよね。そうで、坂田さんはどうですか、こうお子さんに嘘をついて薬を飲ませたことありますか。
ありますね、やっぱり、はい、
まあ、ありますよね、大切な人だと守りたいなって思ってね、はい、やりますよね。はい、そう、でそういうふうに相手の傷口を広げたりとか、うん、まあ、本当ね、時には相手を騙してでもその商品を買ってもらったりとか与えたりとかしなくちゃいけない時が来るんですよね。そうで、お客さんの幸せのために本当にねこのマインドセットを持ってほしいと思ってます。そうで、僕のねコピーライティングの先生がいて、その先生はねお寺に修行に行ったことがあって珍しいですお寺に修行に行ったことがあって、その時の話を聞いてきたんですけど、で、うん、それを聞いてね、その仏教を作った人は本当にすごいと思ったんですけど、 お釈迦様ですかね、お釈迦様かな。そう、まず仏教って一番最初ね、一番最初は難しいことは言わないそうなんですよ。
ほう、
そう、はい、で仏教をねどんどん広めた人とか、その宗派を広めた人っていうのは、うん、お弟子さんがたくさんいるんですね。お弟子さんがたくさんいます、
はい、
でお弟子さんに最初から念仏をしろとか、その瞑想しろとか、うん、滝に打たれるとか、そういうことは言わないんですよね。そう、いいよいいよ俺のところに来れば女の子にモテるようになるぜとか、そう、俺のところに来ればお金が超儲かってハッピーになるぜとか、もうあとは南無阿弥陀仏って言えば苦しいことから全部解放されるぜとかね、そう、でそういう風にすごいキャッチーで、もう簡単だよって言って、もうだんだんと本質的な、ね、はい、ことを教えていくっていう、そういう話なんですね。
ずるいですね。
ずるいですよね。
はい、
そうそう、そう、最初からね、その滝に打たれて瞑想して断食を1ヶ月しなければあなたは幸せになれませんとか、そういうことは一切言わないんですね。そう、でもそんなこと言ったらもうその時点でみんないなくなっちゃいますよね。そう、誰もいなくなったらお弟子さんにもう本当のね幸せを与えることができないっていうか、もうその人のチャンスを奪ってしまうことなんですよ。
はい、
で本当にねそういう強い意志がないとメールも書けないしビジネスはできないってことなんです。そう、まあ、言い方は悪いんですけど、相手を騙してでも本当にいいものを与えるっていうことを強く思っていかないとビジネスってできないし、これからメールを書いて大きな、ね、集客をしていくと思うんですけど、その時にね、まあ、今回のねこの話を思い出して犬に薬を与えるっていう話を思い出して、うん、こう大切なものをねそう与えるためには、もう時には相手の傷口を広げてで もう病院に行かせるとか、もう転んでねこう足にバイ菌が入ってねこう産んでしまって、もうこのままじゃ腐ってしまうっていう時に、うん、そうですね、もう子供が泣いて病院に行きたくないとか言った時に、そう、例えばねこう傷口に鉛筆を刺してね、もうグリグリグリグリってして、もうギャー痛い助けて、じゃあ病院だみたいな、そんな風にして傷口を広げて行動させるっていう強い覚悟が必要だってことです。そう、いいですか。
はい、
はい、それでは、今回のねマインドセットは終了になるんですけど、野間さん、今回のマインドセットを聞いて感じたこと、学んだこと、よしこれはしっかりと心に留めておくぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、やっぱりメール一通でそこまでいろいろできるのかなっていうのが、
はい、
今まで分かんなかったんですけど、これからこんなの覚えていったらそんなことができてくるのかなと思うとちょっとワクワクしますね。
はい、はい、では坂田さん、今回の話を聞いて感じたこと、
学んだ
こと、よしこれはお客さんのために意識するぞと思ったことをシェアしてください。
本当に野間さんと同じですけど、本当にメールで人を動かすことができてしまうなら、
はい、
本当に正しい人間でなきゃいけないと、
はい、
うん、いけないと思いましたね。本当にお客様の幸せをためなら、
はい、
この6つ目なんかは特に、
はい、
そこのところは僕非常に危険なんで、はい、強い意志を持って、
はい、
学んでいきたいと思いますね。はい、
はい、わかりました。そうですね、犬に薬を与える一番最後は一番強烈なマインドセットだったかと思うんですけど、はい、うん、やっぱりね強いメンタルを持って取り組んでいただきたいんですね。そう、
はい、
で、まあ、今回ね話したマインドセットっていうのはとにかく重要なので、ぜひね何回も繰り返し聞くようにして自分の一部に、ね、なるようにしてください。
はい、はい、
それでは、はい、メールマーケティングで成功するためのマインドセットを終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。